ケットアナライズマンデー。
皆さん新年明けましておめでとうございます。松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
明けましておめでとうございます。とはいえ1週間ですもんね。
そうなんです。
先週も会いましたよね。、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。岡崎亮介です。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
明けましておめでとうございます。鈴木和之です。今年もどうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ新年になりました。
はい。とはいえもうなんかでも今週もう日本株は SQ があるし、
はい、
アメリカではもう ISM の製造業景況感指数が出て、はい、で明日非製造業ジョルと、それから週末には雇用統計というのを控えてますから、なんか全然あんまりこうおとそ気分っていうんですか、お正月気分はもう終わってしまったような私の気持ちでございますね。
いや本当になんかのんびりしてられないですよ ね、
うん、ですね。
先週大納会、今週大発会、あまりこう休んだ感じがしないんですよね。
はい、ただマーケットの方は今日は500円安となっています。うん、この意味するところというのは何なんでしょうか。
ちょっと長くなるんですが、はい、しかしまだ39,000、これ300円400円ぐらいですよね。
39,000、
これ一応そのお休みの間に、はい、つまり31日から昨日までの間、まあ、正確には31日が火曜日で、その週の金曜日までかな、日本株お休みだったんですけども、その間に海外市場で先物なんかがですね動いたレンジの中にいるんですよ。うん、これをまあ逸脱しない限りはそんなに大騒ぎする必要はないかなと思います。ただ、はい、逸脱するケースも考えなきゃいけないので、今週は早速そのあたりから戦略立てていかなきゃいけないなと思っています。
はい、それでは今日この後伺っていきたいと思います。はい、それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
ちらっと言いましたけども、1月切りのスペシャルクォーテーションを控えてるんですね。で、この1月切りというのは実は軽い踏み上げ相場が起きた元月なんですね。39,000円が踏まれ、39,500円が踏まれ、40,000円が踏まれ、で踏まれて、ボラティリティもこう上昇して、最後40,000円を踏まれたのが先々週の木曜日金曜日だったと思うんですけど、あの印象が強かったんですけども、これ今ね起きてるのはそれの打ち返しみたいなもんで、うん、で上に踏み上がった分だけですね、今度は下には落ち始めると、これスルッと落ち始めると大きくなっちゃうんですね。例えば4万円切ったら395まで、395切ったらこれまた39,000円ぐらいまでな感じで、節目のところまで、そのストライク、オプションのストライクがあるところまで日経平均株価下げやすいんですね。ですので、この先週海外で付けたマーケットを抜けてくると39,000円ぐらいまではあってもおかしくない感じです。で、ただまあ2つの戦略があって、今週の1週間だけの戦略でいくと、やっぱり下の方が、上一回やっちゃってるのでですね、下の方が取りやすい。まあ、スタートがもう39,900円ぐらいで始まったんで、もう売りで入ってですね、しっかり儲かっちゃってる人が今更売るのかいっていうのはあるかもしれませんけど、まだもう少し下がるかなという目で見ておいてもらっていいと思います。一週間単位としてはね。ただ、1ヶ月とか3ヶ月単位で言うと、やっぱり雇用統計を見て、確認してからでも遅くはないかなと思います。
はい、
まあ、確認してからだとね、高いとこ売れなかったぞとかですね、たるいは安いとこ買えなかったぞとか、まあ、よくあることなんですけども、まあ、何せ、まあ、年初なんで、年初というのは二つの意味でですね、考えなきゃいけない。まあ、一つ目の意味っていうのは、1月効果っていうのが大体あって、1年の経営は元旦にありなんて言いますけども、アメリカ株の場合、1月が、良いと、やっぱり3ヶ月、6ヶ月は調子いいんですよ。で、良いと言ってもですね、例えば、まあ、中途半端に 1%、2% ぐらいだとはっきりしないんですけども、例えば1ヶ月で 4% ぐらい上がった ったらもうほっといても大丈夫みたいな、そういうジンクスはあるんですね。逆に 5% ぐらい下がっちゃうと3ヶ月ぐらいまずいぞっていうのはあるので、で、まあそれが1月というのが一つと、あともう一個はですね、大統領変わるんでね、今月。
1月20日ですね。
20日なんでね。で、それも第一声何を持ってくるかっていうのもあるので、で、まあ大体みんな、税金のことを考えると1月スタートの12月エンドっていうのが相場の組み立て方なんでしょうけども、いきなり1月でですね、でかい失敗を持つと、後の10ヶ月しんどいですからね。
はい。
割とこのあたりのところは慎重に入っていっていいかなと思います。もう一つ大事なことは雇用統計なんですけども、雇用統計は、ここから先の雇用統計の見通しはですね、失業率と賃金の関係なんですね。
はい。
で、ここまでは、失業率が下がっていく。下がってきましたね。うん、あ、ごめんなさい。上がってきましたね。3.4 が 4.2、はい、4.3 まで上がってきましたよね。一番ピークだと。で、一方で、賃金が下がってきましたよね。これは、あるべき姿なんです。あるべき姿っていうのは、景気が少し悪くなっている、金利の引き上げ効果が効いている、アメリカ国の総需要。総需要というのは、消費と投資の両方が小さくなってきているっていうことを、記している兆しなんですね。で、このパターンの時というのは、とりあえず、軟着陸に向かってるんだというふうに考えていいんですが、今、心配されてるのが、失業率は上がっている。でも、賃金は下がってこない。賃金はむしろ上がってきている。失業率も上がる、賃金も上がるというケースなんですね。で、このケースになっちゃうとスタグフレーション型なんですよ。
うん。
で、これまあ、それぞれに上がる下がるがありましたから、もう一つ言うと、失業率が下がる、賃金も上がるっていうのがあるんですけども、これやったら景気がいいパターンなんですよね。これはまた金利を上げてくるぞっていうことで。で、いろんな組み合わせがあるんですけども、株式の投資家は、何を見てればいいのかというと、賃金です。はい、賃金が恐ろしく、はっきり下がってくるパターンっていうのは、実は株は良くないです。で、変な話なんですけど、失業率がこれ上がってもですね、賃金が下がらなければ、まあ、スタグフレーションのパターンですね、物価が下がらなきゃ、これ企業っていうのは利益はできるんです。作れるんですよ。どうやって利益を作るかっていうと、簡単に言うと、物価が上がっている基調が続くと、これ物価、つまり販売価格をまだまだ上乗せできますから、安売りしなくていいわけですよ。
はい、
安売りしなくてよくて、で、失業率が上がってくるっていうのは、安くていい人材を雇えるっていうことだし、で、なんだったら自分の会社もリストラしても別に世間体には問題ないわけですから、企業にしてみると、一番大事なのは、これ、皮肉な言い方ですけども、物価が下がってほしいんですけども、物価が下がりすぎないことが企業には一番いいんですよ。下がりすぎないところの表と裏の考えですけど、物価の裏には賃金がありますから、はい、これ賃金がどんどん下がる形になると、これ本当大丈夫かと。本当大丈夫か景気はって形なので、これは株には悪い。株は繰り返しますが、失業率が上がっても別にまあそれぐらいいいよって感じで。むしろ、どんどん物価が下がってって、安売りしなきゃ儲かりませんとか、あるいは在庫一掃セールしなきゃいけませんとか、まあ、こういう縮小均衡型になるのが、株には一番苦手な、嫌なパターンなんですね。うん、で、その以上のことを考えると、おそらく今回の、1月分の、1月の、今週発表される12月分の雇用統計のポイントは、失業率はまた 4.2 ぐらいで変わらずで、時間あたり賃金というのが 4% ぐらいというふうに見てるんですけども、まあ、失業率が上がってきたらですね、これは FRB がまた利下げをするぞ。ということでですね、株の方は、これぐらいへっちゃらだっていうことで、いいとこ取りをしてくると思うんですけども、これ、時間あたり賃金がですね、こう大きく下がってくるような展開になると、これはいよいよ不況パターンになってきたのかなっていう具合に思うと思うんですね。
はい。
その辺のところがね、これ、実は、皆さんが、単純化している絵とは、ちょっと違う実際の絵が、金曜日から始まると思います。で、繰り返しますけども、ここから先は、FRB は、ひょっとしたら FOMC のたびに今回は利下げしませんっていうケースもありますし、今回は利下げしますっていうケースもあるでしょうから、オンオフがこう、あったりなかったりして、で、FOMC っていうのは年間8回予定されてるんですけども、前回の12月の予想だと今年は2回しかないので、4回に1回しかやらない感じなんですよ。
はい。
そう考えると今までは利下げ前提で株が強いというふうに見ていたんですけども、ここから先は利下げ前提で株を買うというのが結構一回一回、今回利下げなかったの残念ということで株が売られるケースもあると思いますので、そういうのを考えると私はアメリカ株についてはこの3ヶ月というのはなかなかに難しい手強い展開になると思ってるんですよ。もう黙って俺についてこいみたいなですね、トランプさんがそういう言い方してもついていかないんじゃないかと思うんですね。日本株も同じだと思います。ただまあ1年を通して言うと日本株はおそらく新年度次の4月以降までできれば夏ぐらいまで利上げ、私はしないと思うんですけども、はい、利上げをしなければしなきゃしなやんない時間が長きゃ長いほど後になっていいことが待ってるかなと。
ほう、利上げをしない期間をなるべく長く取っておくこと。
そうです、うん、利上げをやんない期間っていうか期間が長きゃ長いほど株式市場に入ってくるお金マグマが溜まっていくと思ってもらえばいいと思います。早く利上げしちゃうとお金入ってこないですからね、うん、ですから利上げだ利上げだっていうエコノミストがいたらとっちめてやったらいいと思います
よく株式の世界だと辰巳天井なんて言われますけれども、そのあたりは
まあサンプルがでもこれ12年に1回でしょ、はい、60年で5回しかないでしょ。データ分析的には信用しちゃダメだと思いますね。
そうですか、わかりました一方鈴木さん、今年どんな展開を予想されますか。
本当に難しいなというのは共通だと思うんですけど、この年末年始の、まあ、日本日によっては9連休というすごい長い休みが取れたように思うんですが、ニュースフローがほとんどなかったなっていう感じがするんですよね。大きなニュース通常出てくるんですけど今回出なかった。最後の最後に日本製鉄の US スティール買収が、まあ、中止命令がバイデン大統領から出されたという これぐらいで、あとほとんど何もない。岡崎さん言われたようにまだ年は変わったけど、その新しい年は始まってないという、1月20日、まあ、大統領就任式以降に新しい展開が始まるだけで、まだ世界中が今様子見になってしまっているなということが分かるような、まあ、お正月休みでしたね。
そうですね。今お話にもありましたその US スチールの件に関しては鈴木さんはどんな見方なさってますか。
いや、
ま
あ、これ要は CEO US スチールの CEO も、まあ、買収に関しては賛成していましたし、US スチールの従業員もこれも賛成していた案件が、まあ、これが覆されたって、ひとえにその全米自動車、まあ、労組だけが反対していると。で、これにバイデン大統領が賛成した。まあ、シーフィアスというファーウェイの時からも散々、まあ、強権を発動してきたシーフィアスですら、50-50 で判断できないっていうものと、まあ、バイデン大統領に丸投げしてしまったというぐらいに難しい案件だったように思うんですけど、まあ、それがバイデン大統領の、まあ、自存というか、まあ、政治的判断ということになるんでしょうね。すべてバイデン政権の4年間というのは、まあ、結果論になってしまいますが、そのすべてトランプ 1.0 を引きずって今やトランプ 2.0 を引きずってるっていう、まあ、アメリカその家族計画を含めた200兆円の財政出動をして、あるいはアフガンから緊急撤退して、まあ、中東地帯に空白地帯を使ったことによってロシアがウクライナに侵攻して、で、今回の、やっぱりトランプ 2.0 を見越したというか、意識したような決定ですから、やっぱり常になんか、どっか間違えてしまってるような、正しくない判断を下し続けた4年間だというような感じがしますね。
そしてその大統領が1月の20日、交代するということになります。まあ、それからあとどんな動きが出てくるのかこちらも注目しながら1月見ていきたいと思います。さあそれでは今日の動きを見ていきます。日経平均株価ですけれどもお伝えしていますように500円安 39,394円27銭で午前の取引を終えています。株365はいかがでしょうか。
株365は結構荒っぽいですよ。スタートが 39,753円から始まったんですが、その後勢いよく4万飛び飛びの64円まで上がりました。ですから大方300円上がったんですね。しかしここから急転直下 39,411円まで、今度はいくらだこれは、550円ぐらい落ちたんですかね。なかなかに、激しい、もっとで、ね、650円落ちてるんですね。
はい、
なかなか激しい展開ですね。5番もちょっとまだこれ目離せないですね。まだ落ち着きどころ、大発会の落ち着きどころがどこなのか模索しているところだと思います。もうちょっと下がるかもしれないですね。
なお来週の月曜日がまた祝日でね、この番組もお休みになるわけですけれども、株365は祝日も関係なく取引ができるということですよね。はい、ぜひご利用いただければと思います。さていろいろ展望していただきました。 各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から1月25日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは新春特別リアルセミナーどうなる指揮者が徹底解説2025年の日米マーケット展望です。1月25日土曜日東京で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め。また、豊か TV より河井美智子さん、私松尾による為替の解説、ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。さらに、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演もあります。入場無料、定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、JR 東京駅八重洲中央口徒歩1分、TKP 東京駅カンファレンスセンターです。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは1月23日木曜日お昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは、今週の注目企業、鈴木さんお願いします。
はい、今日ご紹介するのは、東レです。3402の東レですね。今週というよりも、今年、2025年、1年間をかけて、注目していきたい銘柄の、筆頭格として、私は東レを見ておきたいなというふうに思うんですが、
はい。
今、史上最高利益更新です。今期、11月に発表した中間決算では、事業利益、営業利益よりも、より本業に近い事業利益が6割増えて、7.9兆円、通期の業績を増額修正して1350億を1450億に引き上げて、これで4割増益最高益更新という見通しなんですが、で、PBR が1倍割り込んでる、0.9 倍ぐらいなんですね。で、 ROE が低いんです。 5% 最高益を更新して ROE が 5% ちょっとっていうぐらいのはやっぱりこれ物足りないなと、昨年暮れに、トヨタが ROE を 20% に引き上げる、今 11% で、東証平均から見るとそんなに遜色ない、あまりこう後ろより されるような水準ではないトヨタがこれを 20% に引き上げるという、グローバル基準まで、持っていくというところに、打って出たということになりますが、
はい、
日経の観測記事ではありますけどね。でもそうなると、ROE 10% ぐらいでは物足りない。7% ぐらいでも物足りない。ましてや 5% の東レは、ますます物足りないということになっていきますので、これを改善する動きが出てくると。早速昨年11月の決算発表に合わせて、その1億5000万株の自社株買いを発表した。
はい、
発行株数の 10% 近い、自社株買いを発表して、現在も株価がその自社株買いに支えられて、しっかりした動きを出してきてますが、利益を上げる。と同時に分母のその自己資本を圧縮していくという動きが強まっていくようになると思います。で、事業としてはやっぱり繊維なんですよね。はい、今稼ぎ頭が、売上の4割が繊維、伝統的な繊維で、残りの4割が、残りのうちの4割が樹脂です。これがフィルムがすごく伸びている。そして 10% 強が炭素繊維、これが航空機向け、あるいは風力発電の大きな羽、はい、ブレード向けに炭素繊維がすごく伸びている。この3つで繊維と機能性化成品とで炭素繊維で全体の 90% 強の売り上げを占めるという会社なんですが、やっぱり繊維がすごく強くて、 ヒートテック、はい、もうこの寒い冬にこう日本人としてはもう欠かせない
本当です、ね、
ヒートテック、一言でヒートテックといっても3種類あって、普通のヒートテック、それから極暖、
はい、
それから超極暖、
これがすごい
私これ知らなかったんですけど、はい、ヒートテックって肌着なんですね。だからヒートテックは直接着なくちゃいけないらしいんですが、うん、私その下に T シャツ1枚着ていて、はい、これだと汗を吸い取ってこれ発熱するんですけど、はい、それが効かないもんですから暖かくないという、やっぱり直接着なくちゃいけないという、初めて知ったというぐらいなんですけど、ヒートテックがすごく売れている。今ユニクロの快進撃はこのトーレが支えていると言ってもいいぐらい で他にもエアリズム、ウルトラライトダウン、
はい、
あるいは感動パンツ、これがそう感動パンツ入って
る、お召しになってるんですね、
入ってる、まあ、ほとんど上から下までユニクロ製品着てるようなもんなんですけど、感動パンツ、ドライ EX、まあ、全部これトーレとユニクロが、まあ、共同開発したような製品で、これがやっぱりすごく伸びている、ここが何においてもまず一つ強いですね。それから電解質膜という、その要は海水を、海の水を真水に変えるという、その、超純水化、純水装置は、東レの、その逆浸透膜が非常に有効ではあるんですが、
はい、
固体高分子の技術を使って、その水素を作るときの、その電解質膜で、やっぱり東レがやっぱりナンバーワンなんですね。シェアナンバーワンを取ってまして、で、ここが、これから、いわゆるグリーン水素というものを作っていくときに、要は再生可能エネルギーで作った電気を使って水を電気分解する、でその時にこの電解質膜というのは必ず必要なんですが、まあ、これがその水素製造装置の中では必ず使われる、まあ、水素製造装置そのものは、まあ、かつての日立造船、今カナデビアという会社になってますが、まあ、ああいうところが強いんですけど、その内側に入っているこの電解質膜が、まあ、これから相当伸びていくというふうに見られます。あとはやっぱり注目されるのはやっぱり炭素繊維ですね。航空機向け、あとは風力発電向けで、ますますこれが広がっていく、生産能力をこれ拡大しているという状況であります。さらに言えば光通信、光半導体の技術が今求められている、はい、まあもうこれ散々去年も話題になって、今日も株価大きく上げてますが、要はデータセンターの需要が増えて光ファイバーの需要が増えている、まあ、その途中で要は電気信号でやり取りする分にはもう限界があって、やっぱりこれどっかで光信号に変えていく、まあ、その時に東レのやはりこの転写技術というのが必要になってくる、そうでありまして、3つも4つも、まあ、将来的に有望な技術を変えている、
うーん、
最高位更新でかつ ROE が低いという部分では、まあ、東レの変貌というものに今今年は注目していきたいなというふうに思いますね。
鈴木さんが今年も注目しているという東レをご紹介しましたけれども、はい、どうなんでしょうね、自社株買いを今しているということですけれども、そういった流れというのは今年も続いていくんでしょうか。
そうですね、新しい投資案件が、ないから自社株買いに今、結果論として出てるんですけど、本来でしたらやっぱり、ちゃんと工場を作って人を雇って、製品をどんどん世に送り出していく、あるいは新たな M&A を行っていくというのが本来は正しいんでしょうね、
はい、
でもまあ今のところは自社株買いで、ROE を改善していくというのも一つの方法ですね、
はい、今年の注目東レ3402をご紹介しました。さてマーケットアナライズマンデー、新年最初の放送、そろそろお別れの時間となりました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。